本日はアドベント第3週、いよいよ来週はクリスマス、イエス様のご降誕をお祝いする聖なるお祭りです。今読んだところ聖書の箇所に宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるとありました。イエス様の母マリアとその夫ヨセフはガリラヤ地方のナザレに住んでいましたが、イエス様がお生まれになったのはユダヤのベツレヘムという町でした。ナザレからベツレヘムまでは120km もあり、車のない当時歩いていくのは大変な旅でした。なぜベツレヘムに行かれたのか、それはローマ皇帝アウグスト、これ初代皇帝ですにより住民登録の命令が出ており、すべての人は自分の住んでいる町ではなく生まれ故郷で登録をしなければなりませんでした。マリアはベツレヘムへ着きましたが、泊まる宿がありません。それで家畜小屋に泊まることになり、イエス様は家畜、これはロバか羊ですが小屋でお生まれになり、石をくり抜いた貝刃桶に寝かせられました。マリアとヨセフはなぜ宿屋に泊まることができなかったのでしょう。住民登録をするために里帰りをする人が、ね、多かった。それは一つの理由でしょう。マリアとヨセフは貧しく泊まるお金もなかった、そうかもしれませんが、もう一つの理由があります。それはユダヤの律法、モーセの律法ではこれ引き12章に書いてあることですが、女性が出産した場合、男の子であれば7日間、女の子であれば14日間汚れるとされており、その後さらに33日間もしくは66日間清めのためにこもらなければなりませんでした。宿屋の主人はマリアが身ごもっているのを知って、もし子供が生まれたら最低でも7日間、もしくは14日間、その後さらに33日間か66日間、その部屋は汚れて人に貸すことができない、そのような人間的な打算が働いてマリアが泊まることを拒みました。神の子であられるイエス様はお生まれになる前からこの世に受け入れられず、しかも生まれてからも貝刃桶に寝かせられるという環境の中でお生まれになりました。この世はイエス様を受け入れないのです。宿に泊まることのできなかったイエス様は、そのイエス様が一番とどまりたいと願っておられるところ、それはどこでしょう。それは兄弟姉妹皆さんの心の中です。聖書にですね、ヨハネ1章の12節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったとあります。この世に受け入れられなかったイエス様、そのイエス様を受け入れた皆さんはこの天地を作られた神様の子供となるのです、ね、アーメン。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書第9章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。今日は聖書を開く箇所が少ないですから、どうぞ皆さん全て開いてください。では最初にルカ9章の10節と11節までを読んでください。
さて人たちは帰ってきて自分たちのしてきたことを報告した。それからイエスは彼らを連れてベツサイダという町へ密かに退かれた。ところが多くの群衆がこれを知ってついてきた。それでイエスは喜んで彼らを迎え、神の国のことを話し、また癒しの必要の人たちを追い出しになった、
はい。ルカの福音書公開説教31回目、今日は9章の10節、9章10節からです。 この9章の10節から17節は5000人の給食と言われ、聖書では大変有名な箇所です。マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの4つの福音書の中でイエス様の奇跡は35回ですね、行われています。その35回の奇跡のうち一つの福音書にだけ、例えばマタイにだけとかマルコにだけとか記されている奇跡は17箇所です。17の奇跡です。2つの福音書に記されているものが6つ、3つの福音書に記されているものが11、そして4つ全部の福音書に記されているイエス様の奇跡はただ1つ、この5000人の給食だけです。4つの福音書に全て記されているということは、このことが弟子たちにいかにインパクトですねが強かったか、また私たちに教えていることが大きいかということを表しています。この記事やですね、この内容、並行記事はマタイは14章の13から21、マルコ6章の30から44、ルカ9章の10から17、ヨハネ6章1節から14節に記されており、マタイ・マルコ・ルカはほぼ同じ内容ですが、ヨハネだけ付け加えられている内容があります。では少し前の同じ9章の1節と2節を野村姉妹読んでください。
イエスは12人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とお授けになった。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。
はい、前回イエス様が神の国を述べ伝えるために十二弟子を使わされたことを語りましたが、実節、人たちは帰ってきて自分たちのしたことを報告しました。それからイエス様はベツサイダとは漁をする家という意味です。ちなみにイエス様がお生まれになったベツレヘムはパンの家という意味です。ベツサイダという町へ密かに退かれました。なぜイエス様は退かれたのか、その前の9節でイエス様のことを人々がバプテスマのヨハネがよみがえったと言っていたため、ヘロデはイエス様に会ってみようと思い、ともすればヨハネを殺したようにイエス様を殺害する計画を立てていたのかもしれません。11節、しかしながらイエス様の噂を聞いた多くの群衆2万人近くにですね、なると思われますが、イエス様の後を追ってきました。マルコではイエス様は彼らが羊飼いのない羊のようであるのを深く憐れみとあります。イエス様は彼らを喜んで迎え、神の国のことを話し、また癒しの必要な人を追い出しになりました。巨礼姉妹、皆さんがイエス様のもとにですね、憐れみと助けを求めて、またイエス様に従おうとですね、イエス様に近づくとき、イエス様は決してあなたを拒まれることはありません。イエス様に拒まれる人は誰もいません。ヨハネ6章37節、私イエス様のもとに来る者を決して拒みはしないとイエス様自身が言っておられます。はい、ではルカ9章の12節を野村姉妹読んでください。
そのうち日も暮れ始めたので、12人は身元に来て、この群衆を解散させてください、そして周りの村や部落にやって宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてください、私たちはこんな人里離れたところにいるのですから、と言った。
はい。まあ、あまりにも多くの人のためにイエス様は働かれたために、日も暮れ始め、あたりは暗くなりました。12人の弟子たちはですね、イエス様のもとに来て言いました。この群衆を解散させてください、そして周りの村や部落にやって宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてください、 私たちはこんな人里離れたところにいるのですからと言いました。弟子たちのこの意見は、至極ですね、妥当なですね、当然な意見です。疲れてお腹を空かしている群衆をこのままいつまでも人里離れたところに置き去りにはできません。解散してめいめい食物を買うようにさせるべきです。これがこの世の常識であり、また人間的な判断です。しかしイエス様は別のことを考えておられました。13節読んでください。
しかしイエスは彼らに言われた。あなた方で何か食べるものをあげなさい。彼らは言った。私たちには5つのパンと2匹の魚のほか何もありません。私たちが出かけて行ってこの民全体のために食物を買うのでしょうか。
はい、あなた方で何か食べるものをあげなさい。ヨハネの福音書ではピリポにどこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかとピリポに尋ねたことが記されています。なぜイエス様はこのように弟子たちにあなた方で、ね、何か食べるものをあげなさいと言われたのでしょうか。これは弟子たちへの訓練です。それは前の実節で使徒たちは、使徒というのは使わされたものという意味ですね。帰ってきて自分たちのしたことを報告したとあります。イエス様に使わされた12人は出て行って悪霊を追い出し病気を治しました。しかしながらそれは誰の技でしょう。弟子たちがしたことでしょうか。そうではありません。神様が共にいて成してくださった御業です。それを弟子たちは自分たちがしたこととして話しました。自分たちのしたことを報告した弟子たちですから、イエス様はではあなた方が、あなた方で何か食べるものをあげなさいと言われたのです。弟子たちは言いました。私たちは5つのパンと2匹の魚、他は何もありません。私たちが出かけて行ってこの民全体のために食物を買うのでしょうか。これが弟子たちの精一杯の答えです。聖書第二コリント3章5節にこの御言葉があります。何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。私たちが何かをしたという資格が私たちにあるのではありません。つまり兄弟姉妹ですね、全ての御業というのは神様がなさること。ここにいる皆さんは神様の道具です。言われたことにただ従うもの、これが私たちキリストの弟子の立場です。弟子たちはこのことを学ばなければなりませんでした。イエス様は35の奇跡を行われたと先ほど言いましたけれども、最初の奇跡は皆さんがよく知っている通りですね、水をブドウ酒に変えられた奇跡です。それはヨハネの福音書2章に記されています。婚礼、結婚の披露宴の最中に客に振る舞うブドウ酒がなくなってしまいました。その場にイエス様がおられたことは本当に幸いです。イエス様は手伝いの人に言われました。水がめに、そこには石の水がめ、大きな水がめが6つあったのですが、水をいっぱい入れなさいと言われですね。手伝いの人たちは水を満たしました。さらにイエス様がそれを汲んで世話役のところにですね、持って行きなさい。で、彼らがその水がめからですね、水がめから汲んで世話役のところに持っていくと、それがブドウ酒になっていたと書いてあります。イエス様の言われた通りですね、人間の考えや判断を加えないで、どうして水がブドウ酒になるんだ、人間の判断を加えないでですね、従う、これがイエス様の奇跡、栄光を見る秘訣なのです。兄弟姉妹、どうぞこの神の御言葉に人間的な考え、あなたの考えを混ぜないでください。ですね。この聖書の言葉は 神様の可能性に立って書かれています。どういうことか、神様がお出来になることを書かれているのです。神様がお出来になることと私たちができることは違います。だから聖書に書いてあることを私たちは人間的な判断では受け入れることができないのです。それはもう信じて従うほかはないのです ね。ですから神様の可能性に立って書かれた聖書の御言葉は私たちは受け入れるほかはありません。人間的な考えを聖書の中に混ぜないでくださいですね。そういうことです。これが聖書の読み方です。ルカの9章に戻ります。弟子たちの手元には5つのパンと2匹の魚。ヨハネではの福音書では少年が大麦のパン5つと小さい魚2匹を持っていますとなっています。大麦のパンとは、粗末なパンのことです。小さい魚というのは燻製かもしくは焼いた魚のことです。はい、では14ルカ9章の14から16まで野村姉妹読んでください。
それは男だけでおよそ5000人もいたからである。しかしイエスは弟子たちに言われた。人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。弟子たちはそのようにして全部を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて、それらを祝福して裂き、群衆に配るように弟子たちに与えられた。
はい、そこには男、成人の男だけで5000人もいました。ユダヤ社会というのは男系社会です。ですね、男子の名前をどんどん受け継いでいく形で書いてあります。ですね、皆さんマタイの福音書の最初を見るとき、ずっと男の人の名前がですね記されて、どうして男ばっかりとね、男系社会なんです、ユダヤですね。だから男だけ5000人書いてますね。つまり5000家族がいたということです。ですから女も子供も入れれば、その3倍4倍はいたでしょうですね。マタイ・マルコでは草の上にって書いてありますが、草があるということは、これ季節が春です。ちょうど杉越の祭りの時、人々が100人50人と固まって席に着いたと、マタイ・マルコでは記されています。弟子たちから5つのパンと2匹の魚を受け取られたイエス様は天を見上げて、でこれがですね、これは天の父なる神様の方を見てということですが、これがですね、イエス様の祈りの姿勢です。ヨハネ17章の1節から2節、1節でもこう書いてあります。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。目を天に向けてですね、父よと言われた。イエス様が目を上げられるというのは、父なる神様をご覧になることであり、これはイエス様の祈りの姿勢です。それらを祝福しですね、そしてパンがあることを感謝されました。次にパンを裂きと書いてますね。小さい魚も同じようにして群衆に配るように弟子たちに与えられました。この4つの福音書にはどのようにしてパンと魚がですね増えたか、細かな記述は描写はありません。どうしてパンが増えていったんだろうと。で、文章から推察するとパンとですね魚はイエス様が裂かれれば裂かれるほどイエス様の手の中でどんどんどんどん増えていき、それを弟子たちが次々と受け取って、男だけで5000人ですね、先ほど言いました女子供もいれば3倍4倍の人に配ったような記述になっています。パンはイエス様の手の中で増え、そのパンを弟子たちが配ったという記述にですね、聖書ではなっています。私はある一人の姉妹からこのようなお証しを聞いたことがあります。先生、不思議なことが起こったんです。お財布の中のお金が増えているのです。昨日までいくらしかなかったのに今日見たら増えているのですと。姉妹、このようなことは起こるのです。ですね、なぜか 分かりませんですね。分かりません、神様がされたからですですね。私たちはですね、聖書の中に分からないというのも答えだということを知るべきがあります。何でも分かる必要はありません。分かりませんというのも答えなのですですね。神様のなさることはですね、私たちには分からないのです。兄弟姉妹、なぜあなたが救われましたか。日本には1億2000何百万ものいる人の中で、どうしてですね、1000分の1か何分の1か知らないけど、あなたは救われたのでしょうかですね、分からないのですですね。もちろん神様の中にはお分かりですけど、私たちには分からないのです。ですから分からないというのも答えだということを知ってください。何でも説明を加える必要はありませんですね。分かりませんでいいのです、ね、そのことも覚えてください。まあこの前もですね、この以前にも話したお証しですけれども、これはアメリカでのお話、イタリアからアメリカに移民として渡ってきた家族がいました。貧しい家族で日々の生活を暮らしていくのがやっとの状況でした。がある時、父親が仕事から帰ってきた時、同じ仕事仲間を数人連れてきて、自分の妻に今すぐ食事を作ってみんなに食べさせてくれと頼みました。それを聞いたお母さんははっとですね、顔が青ざめました。家の中には大きな大人が何人も食べるだけの食べるものはありません。それで台所に入り、戸を閉じて主に祈りました。しばらく経ってお母さんは大きな鍋に水をいっぱい入れ、片手に聖書、そしてもう一方の手にはほんの一握りのスパゲッティをつかんで、天を見上げ賛美しながら、そのスパゲッティを鍋の中に投げ込みました。スパゲッティは鍋の中にスーッと入って見えなくなりました。それからお母さんは大きな皿を何枚も取り出し、賛美しながら鍋をかき混ぜ、中に入っているスパゲッティを取り出し、大きな皿に持って食卓のところへ持って行き、お父さんと仕事仲間の友人はその日食べて満腹いたしました。その様子を見ていたその家の子供が、現代の奇跡という本に載せた証です。5つのパンと2匹の魚の奇跡は今日でも起こるのですですね。ハレルヤ。はい、ではルカの9章の17節を読んでください。
人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを取り集めると12カゴあった。
はい、そこにいる全員がですね、たった5つのパンと2匹の魚で、ね、食べて満腹しました。イエス様が余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさいと言われると、ね、言われ、パン切れを集めると12カゴ、下の米印には大カゴと書いてあります。大きなカゴいっぱいに、12のカゴにいっぱいにですね、余ったパン切れがなりました。これがで、ね、5つのパンと2匹の魚の奇跡、5000人の給食と言われる奇跡の内容です。今日はですね、ここから2つのポイントについてお話をいたします。第一のポイント、それは兄弟姉妹、イエス様があなたのですね、飼い主であるということです。イエス様はこの大勢の人々を見て、彼らが羊飼いのない羊のようであるのを深く憐れみ、彼らがイエス様についてくるのを喜んで迎えられたと書いてあります。はい、で詩編23編を開いてください。では詩編23編のですねですが、一節だけ、ここは有名な箇所、皆さんもよく知っているところです。一節だけですね、野村姉妹が読んだ後、開いている人声を合わせてお読みいたします。で一節だけ読んでみます。
主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。
はい、で開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい、主は私の羊飼い、 私は乏しいことがありません。アーメンですか。主イエス様が兄弟姉妹あなたの羊飼いです、つまり飼い主です。ですから私は乏しいことがありませんと書いてあります。リビングバイブル訳では主は私の羊飼いですから必要なものは皆与えてくださいますとなっています。そして2節以降に羊飼いであられるですね、イエス様が私たちにどのようなことをしてくださるのか6つの項目で記されています。一つ一つ見ていきましょう。じゃあ野村姉妹2節を読んでください。
主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。
主は私を緑の牧場に伏させ、では一緒に読みましょうかね。開いている人2節だけです、はい、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。つまり私たちが生きていくための生活の過程、食べるもの、飲むもの、着るもの、すべて備えてくださいます。また安息の地ですね、住むところも備えてくださいますということです。はい、じゃあ3節野村姉妹読んでください。
主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。
はい、じゃあ一緒にお読みいたしましょう。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。義の道というのは正しい道のこと、私たちと神様との関係をですね、回復させということです。交わりを回復させ、人生において何が正しいことか、何が神様の御心にかなったことか、正しい道に、御心の道に私たちを導いてくださいます。はい、では3番目は4節の前全般を読んでください。野村姉妹。
たとえ死の鍵の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。
もう一行。
あなたが私と共におられますから。
はい、では一緒にお読みいたしましょう。はい、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。人生におけるさまざまな危険があります。今年もいろんな災害がありました。降りかかる災害、病や事故から私たちを守ってくださいますとあります。で、4番目、この4節の後半の村姉妹読んでください。
あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。
はい、ご一緒にお読みいたします。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私たちが道を外すときですね、無知を持って主は懲らしめられますね。親が子供を懲らしめるのと一緒です。そしてまた杖を持って正しい道に戻してくださいますということです。はい、では5番目ですね、はい、
私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。
はい、では開いている人一緒にお見せしましょう。はい、私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。もうこれ本当に素晴らしい御言葉です。私の敵の前でですね、どんな敵でもですね、もう神様の前には問題あります、問題ではありません。神様は兄弟姉妹、あなたの戦いの中で、あなたの試練の中でですね、神様を喜び、神を褒めたたえるようにしてくださるということです。私たちは苦難の中でですね、神を褒めたたえることができるのです。そして全てに感謝できるようにしてくださいます。では最後6節読んでください。
まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。
はい、ではご一緒にお読みいたします。はい、まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。6節は今までの結論です。私の人生を通して いつも神様の家に住み、神と共に歩んで生活していますので、慈しみ、神様のご愛と恵みですね、 私の力以上の結果で、これを恵みと言いますですね、私を追いかけてきますということですこれが飼い主であられるイエス様がですね、羊である皆さんにしてくださることです。この5つの番と2匹の僕のところから学ぶ第一のこと、それはイエス様が許し前あなたの飼い主であるということです。では第二のポイントに行きます。それはですね、許し前あなたの手の中にあるその小さなもの、5つのパンとですね、2匹の棒、本当にわずかなものをですね、イエス様の手に預けなさいということです。イエス様は小さなもの、わずかなものを用いて、で大きな御業をなされるお方です粗末な5つのパンと2匹の棒で5000人の家族全員が満腹になりました。しかも余ったパン切れを集めると12のカゴいっぱいになりました。聖書で数字の5というのは救いとか贖いを表します。また2というのは証とか証人という意味です。ですね。余ったパン切れは12のカゴいっぱいになりました。これはどうするのでしょう。イエス様は一つも無駄にならないように集めなさいとおっしゃいました。皆さん、この12のカゴいっぱいになったパン切れはその後どうなったと思いますか。誰が食べるのでしょう。もちろん誰が食べたかは聖書には書いてはありません。もうこれは推察するしかありませんが、一つのですね、解釈ですこのイエス様の福音は、つまり神の御言葉、命のパンは、私たち異邦人が先に受け入れました。それはユダヤ人が拒んだからです。許し前、皆さんは命のパンを今食べているのです。ですね。私たちが先に受け入れました。しかし、私たち黙示録学んでいますが、週末になると、ユダヤ人、イスラエルがイエス様を信じて救われると書いてあります。私たちの後に、今度はユダヤ人がですね、このパンを食べるのです。12というのは12部族のことです。イスラエルの12部族がですね、私たちの後にこのパンを食べる、そしてイエス様の福音を信じて救われるですね。これが一つの解釈です。兄弟姉妹、皆さんの手の中にある小さなもの、わずかなもの、持ち物や時間、あなたの能力や人生をイエス様の手に委ねなさい。で、ここで大切な一つの真理があります。よく理解してください。イエス様はそれを受け取られます、祝福されますが、次にされることがあります。引き裂いたと書いてあります。裂いたと書いてあります。つまりイエス様はあなたを裂かれるのです。どういうことでしょう。あなたは十字架を通らなければなりません。十字架っていうのは何でしょう。死と葬りと復活です。つまりあなたの古い自我に死ぬということです。許し前、私たちは誰か歌が本当に上手な人、楽器が上手に弾ける人が、あの人が教会に来て楽器を弾いてくれたらいいのになと思います。ですが神様は違います。人間の能力やですね、その力量は神様にはですね、受け入れられないのです。神様に受け入れられるものは必ず一度十字架を通って復活したものしか神様はお受けになりません。神の栄光にならないのです。人間的なですね、こう技術の巧みさやですね、能力は神の栄光につながりません。それは肉だからです。古い肉だからです。意味が分かりますでしょうか。必ず十字架を通らなきゃいけないません。つまり引き裂かれなきゃいけないということですね。ペイ・チョチョルというですね、オペラ歌手がいます。 CD があります。彼はすっばらしいオペラ歌手でですね、要するにもうヒノキ舞台に上がっていたわけですけども、ある時ですね、甲状腺ですか、癌でですね、声が出なくなりました。完全に死んだのです。オペラ歌手として で、そして手術を決死の前にもう一回歌わせてくださいと言った時に歌がよみがえりました。でその歌は今度は神を讃える歌に変わりました。そのようにあなたの能力はですね、一回引き裂かれなければならないということです。神様は引き裂かれたものを祝福してくださいます。死んで復活したものをですね、用いてくださいます。まあ、これは素晴らしい真理ですが、このことはまたいずれですね、説明いたします。神様は私たちの生まれつきのままの能力はお持ちになりません。肉の力は神様に受け入れられないのです。十字架につけ古い自我に死んでですね、復活したもの、新しい命に生きるあなたを用いてくださいます。最後にですね、アメリカで実際に起こった、クリスマスの一つのお明かしをして今日の説教を終わります。とても素晴らしい説教です。お明かしです。よく聞いてください。アメリカの裕福な家庭に英語を勉強しようとスイスからまだ10代の若い娘アーシュラがやってきました。彼女は英語を学ぶ代わりにその家の家事の手伝いをしたり、主人の孫の面倒を見たり、ね、何でもするのです。クリスマスの季節がやってきました。アメリカの家庭ではクリスマスになるとお互いにプレゼントを交換します。しかしアーシュラの家に住んでいる人はもう必要なものは何でも持っています。この上何をプレゼントしたらよいのでしょうか。アーシュラは考えました。お金もそんなにたくさんあるわけではありません。クリスマスのイブの日、クリスマスイブの日、アーシュラは大きなデパートに行き、目的の品物を買うときれいな包装紙に包んでもらい、デパートを出るとガードマンに尋ねました。貧しい人の通りはどこにあるのですか。ガードマンは言いました。ハーレムとかグリニッチビレッジとかイーストサイドとか、でもあなたのような若い人が行くところではありません。アーシュラは貧しい人の住む通りがどこにあるのだろうかとニューヨークの街を歩きました。すると救世軍の人に会いました。皆さん救世軍ご存知でしょうか。社会鍋といって、年末になると天神で軍服を着た人たちが鍋を持ってラッパを吹いている光景を見たことないでしょうか。あれ救世軍というんです。キリスト教の一つのグループです。ですね。慈善活動します。アーシュラは救世軍の人に尋ねました。これをもらってくる赤ん坊、もらってくれる赤ん坊を探しています、ご存じありませんか。すると救世軍の人はしばらく考え、知っています、ではタクシーに乗りましょう。2人はタクシーに乗り、アーシュラはなぜ自分がニューヨークに来たか、そして今しようとしていることがどういうことかを話しました。タクシーの運転手もじっと聞いていました。目的地に着くとタクシーの運転手は言いました。娘さん、ここで待っていますから心配しないでゆっくり行ってらっしゃい。彼女たちが入った建物はいかにも古く、暗く陰気で今にも崩れそうでした。3階です、行きましょう。するとアーシュラは救世軍の人に言いました。代わりに行ってください。そしてこれは私からではありません、これは何でも持っている人からのプレゼントだと言ってほしいのです。タクシーに戻り、明るい通りへ出て5番街に着き、タクシー代を払おうとするアーシュラに運転手は空車の表示を見せて言いました。ただですよ、もう十分に払っていただきました。運転手はにっこりして車をスタートさせました。翌日クリスマスの朝、家族の人が集まってプレゼントを交換します。アーシュラはもらったプレゼントの一つ一つに丁寧にお礼をし、なぜ自分からのプレゼントがないのかを恥ずかしそうに話し始めました。デパートに行ったこと、貧しい人の通りがどこにあるか尋ねたこと、救世軍の人に会ったこと、タクシーの運転手が料金を取らなかったこと、そして自分が買ったプレゼントをクリスマスプレゼントのない赤ん坊に渡したこと。話が終わってもしばらくの間誰も口を聞く人はいません。 みんな何を言ってよいかわからなかったのです。アーシュラは言いました。このことは皆さんのお名前でさせていただきました。これが私からの皆さんへのクリスマスプレゼントです。このことを証ししたその家の主人は言いました。物質的には恵まれすぎているアメリカ人にとって、彼女のプレゼントは目に見えるどんなものよりも価値あるものでした。私たちの名前でなされた彼女の優しい行為、それは彼女の心そのものだったのです。彼女を惜しみなく与える心を私たちにもう一度クリスマスの本当の意味、自己を顧みないで与える心を、ね、教えてくれたのですと、そのようなお証しがあります。どうぞ皆さんの隣にいるですね、また隣にいる人にですね、あなたのできるイエス様の愛を示してください、ね、これこそが最高のクリスマスプレゼントだからです。ではお祈りいたします。ありがとうございます。